日本が法文化の先進国として、法律知識と法技術をアジアへの侵略と収奪に悪用して、早くから中国や朝鮮で法秘と言われたことを想起せざるを得ない。現代の韓国法という本にこんな記述がある。法秘とは難しい言葉だが、広辞苑によれば、法律を絶対視して人を損なう役人や法律家を罵って言う語だ。昭和47年の日中国交正常化交渉で、法律論を展開する日本の外務官僚に、周恩来首相が投げつけた言葉として知られる。将来も、テロリストの取り締まりを憲法を盾に邪魔する人たちを指して使ったことがある。しかし、どうやら韓国の裁判官こそ、法を悪用する法秘と呼ぶにふさわしいようだ。今年に入って、とんでもない判決、司法判断が続いている。ソウル高裁は1月、靖国神社の門に放火した中国籍の男を政治犯に認定し、日本側への身柄引き渡しを拒否した。長崎県対馬市の寺から盗まれ、韓国に持ち込まれた仏像の日本への返還を差し止めた地裁の決定にも驚いた。極めつきは、新日鉄住金に対し、戦時中に日本で徴用された韓国人4人に賠償を命じた先月のソウル高裁の判決だった。これは日韓両国で結んだ請求権問題は解決済みとする協定を踏みにじるものだ。反日世論への迎合が背景にあるとすれば、もはや韓国は法治国家の名に値しない。もちろん、新日鉄住金に支払い義務は全くない。それなのに、敗訴判決が確定すれば賠償に応じる意向だと、少子がスクープした。民間企業として苦しい立場はわかるが、なんとか耐えてほしい。でなければ、韓国通のジャーナリスト、室谷克美さんの言うように、暴力団にみかじめ料を払う商店と、同じになってしまう。平成25年8月20日、産経省。